スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回ハウステンボスを復活させたってお話だったんですけども、テーマパークを成功させる3つの条件があるってことなんですけども、それは何でしょうか？
そうですね、はい、まあ、前回の、ね、ハウステンボスのつながりになるんですけど、佐世保の市長さんが HIS の澤田社長に再建を依頼された時、こうお願いしたそうなんですね。ハウステンボスは18年間ずっと赤字です。7年前に1回潰れています。このままではハウステンボスが閉鎖されてしまう。ここがなくなったら九州の観光に大打撃です。もちろん佐世保にも大打撃を被るので、ぜひなんとか力を貸してほしいと。で、澤田社長はこの話を聞いた時に即座に断ったらしいですね。なぜならこの案件は非常に難しいと、なぜならテーマパークが成功するには3大条件がありますよと。この3大条件を全て外しているからだということなんですね。テーマパークって作ったらいいんだとかいうわけじゃないんですね。やっぱ条件があるよと。その条件に失敗しているようだったら、そのどんなテーマパークでも失敗しますよという。
有名だったらいいような気がします。ディズニーランドとか。
ああ、そうだね。だけどその多分ディズニーランドも何も考えずにこことかでダーツの旅みたいな感じでやってるわけじゃありませんよみたいな感じだと思うのよね。で、澤田社長が言っているテーマパーク、3大条件をね、これからお伝えできればなと。で、その3大条件のまず1つ目は一体何かっていうと、テーマパークっていうのはそのマーケット、市場が大きいことが前提で作らなきゃいけないですよと。で、実際テーマパークに来る人の7割の人っていうのが地元の人なんですよと。で、新しい違うところから来る人って3割ぐらいしかいなくて、7割の人がそのリピートになるみたいな感じなのよね。東京ディズニーランドは関東に3000万人の市場がありますよと。 USJ は大阪に1000万から2000万人の市場がありますよと。ハウステンボスは佐世保、長崎を合わせても500万人もいないと。下手したら200万人もいないっていう話なので、ハウステンボスはマーケット、市場が小さすぎると。これもハウス、テーマパークの成功条件のまず一つ目、まず外してるよと。もう市場、マーケットが小さすぎますよと。なぜなら7割が地元の人がリピーターで来るからだっていう話ね。で、テーマパーク3大条件その2ですね。で、その2つ目何かっていうと、アクセスの問題ですね。交通の便ですねと。東京ディズニーランドは東京駅から15分から20分ぐらいで行けますよと。羽田空港、成田空港からのアクセスもいいですよと。上海や韓国からの飛行機も30分に1本飛んでいますよと。もちろん全国から来ることができますよと。で、それに比べてハウステンボス、長崎県っていうのは上海から週に2便だけだと韓国からも週に2便だけだと。東京から1時間40分前後、しかもさらにバスで1時間かかるんだと。アクセスがもうめちゃくちゃ悪いと。アクセスが悪いとどういうことが起きるのかっていうと、東京や大阪の人が1時間30分かけて、さらにバスで1時間かけて来ていただけたとしますと、 ハウステンボス来ていただいて、綺麗やったわーと、街並みがすんごい良かったわーと言っていただけたとしても、そのお客様はもう二度と来ないですと、うん、最初の1回目は来ていただけるんですね。でもアクセスが悪いと、まあいっかーとなって2回目が来ていただけないんですねと、つまりリピーターにならないんですねと。ビジネスというのはリピートが起きるといいビジネスになりますが、もう二度と使っていただけないとなると非常に難しいんですねということなんですね。なんかなるほどなぁと納得みたいな感じですね。でテーマパーク3大条件のこの3つ目は何かっていうと、テーマパークは雨が多いところは向かないんですねと、うん、ディズニーやユニバーサル、アメリカのディズニーやユニバーサルっていうのはフロリダやマイアミにありますよと、ほとんど雨が降らないんですねと。長崎は今日も雨だったという歌があるように、長崎は雨が多いんですねと。雨が降るとなんでダメかっていうと、3割のお客様が減るんですと。マーケットが小さい、アクセスが悪い、天候が悪い、この3つのテーマパーク3大条件をことごとく外しているんで、まあ要は最も作ってはいけない場所にテーマパークを作ってしまったみたいな感じだっていうふうにおっしゃっていたわけね。だからこの案件はめちゃくちゃ難しい即座に断ろうみたいなこんな感じなんですね。うん、ハウステンボスは確かに綺麗で美しいと。でも、テーマパークが必要としている3大条件を全部外しているんですねと。こんな難しい案件はないということで即座にお断りしたっていう話ですよ。まあまあ、その後、その佐世保の市長さんが3個の例みたいな感じで、まあもう熱烈アタックをして、そのもう仕方がなくみたいな感じでね、沢田社長が再建に、まあ乗り出しますよと。で、まあ、その動きがね、まあ結構すごいわけね。その3年以内に黒字化しなかったら撤退するという契約書を交わしますよと。で、固定資産税の免税をしますよと。で、福岡で絶大な力がある福岡七社会からの債権を放棄させて、さらに出資もさせるっていうね、まあもうウルトラシーみたいなね、とんでもないことをやり遂げるわけですね。まあ、これらをテレビでね、やってたと思うので、僕も見ていましたし、いろんな人が見てたと思うんですけど、もうこの時点で債権の8割が達成したっていうふうに、まあ、テレビでね、まあ、おっしゃっていたと思うんですよね。いやーすごいなと、もう本当すごいなと思いました。はい、さすが債権のプロだと、日本屈指の名経営者かなというふうに思います。で、ビジネスを始めるとき、新規の例えば商品を扱うとか何でもそうなんですけど、何も考えずにその市場に入ってくる人がめちゃくちゃ多いわけですね。なんか良さそうな感じがするからやってみようよとか、そういうことをね言う人がね多すぎる本当に多い何も考えずにやってみようみたいな人がね本当多いわけですね。まあ、これはその普通の人だけじゃなくて、まあ、社長と言われる人 もうみんなそう、もう本当何にも考えずに なんか儲かってそうだ、売れそうだ、よしやるぞみたいな感じで軽く考えてやってみよう、とにかくやってみようみたいな、何も考えずにやってみようみたいな人がちょっと多いかなというふうに思います。はい、まあ、もちろんまあ、うちも含めてなんですけどね、はい、そういうの含めて何も考えずに良さそうだからやってみようとか、その、ね、よそさんが儲かってるみたいだからよしやってみようみたいなことをやったりする人が多いわけですね。そのマーケットを何も考えていないだとか、例えば自分のその得意分野だとか、そういうのを全く分かっていないとかね、そういうことを全く分からない人がバーってやっていくと、やっぱりね、難しいかなというふうにも思いますしね、やっぱ考えましょうねと。新規に入るときだとか、新しい事業をね、立ち上げるときっていうのは、やっぱ考えなきゃダメよと。何も考えずにいけそうだからやってみますみたいなのは、まあ、ちょっと難しい。流行に乗るだけじゃなくて、あ、もちろんもちろんもちろんそうね、流行に乗ってるだけならすぐすったれちゃうからね。どうせやるんだったら、そのリスクがないやり方やりましょうねと。例えば元手がほとんどかかりませんよとか、まあ、そういうのだったら、例えば失敗しても、ね、その痛手があんまりないわけじゃない、リカバリーが効くし、そのほとんど損失がないわけだから。でも損失がでかい投資をやるとか、そういう固定費がめちゃくちゃ高いやつをやりますよってなると、失敗する可能性がめちゃくちゃ高いわけね。特に固定費がかかるビジネスっていうのは、ちょっと慎重に考えなきゃいけないわけですよ。慎重にですよ、本当に慎重に考えて分析してやろうかな、やろうまいかなっていうのを考えなきゃいけないのに、よしやろうみたいなバカかとそういう人はめちゃくちゃ多いです。はい、特に昔ながらの人っていうのもそうですし、まあ、新しい、まあ勉強してる人はね、やっぱやってくれるんですけど、やっぱそうじゃない人はね、やっぱもうなんかもう何も考えずによしやろうとか言って言ったりするケースがよくよくあるので、まあよくそれで僕も喧嘩になったりしますよ。はい。ふざけんなってなったりもするので、まあそういうのをやめましょうねと。やっぱ考えましょうねと。その、 ディズニーランドもそうですし USA もそうですし、テーマパークっていうのは三大条件っていうのがあるんですよと、まあ、その業界を始めるにあたってやっぱ条件っていうのがありますよっていうことですよね。一番最初に考えなきゃいけないのはやっぱマーケットですよ。そこの市場にお客さんはいるのか、見込み客がいるのかってことですよね。見込み客がいないところでいくらお店を構えてもね、来ないわけですからね。そういうのを考えなきゃいけないわけですよね。であと自分の得意分野だとか特技だとかそういうのも考えなきゃいけないわけですね。自分の長所が特化できる、ね、場所なのかっていうのも考えなきゃいけないわけですよ。で、まあ、テーマパークは交通の便っていうのがあるんでしょうけど、もちろん店舗ビジネスをやる場合それも考えなきゃいけないわけですよね。その何も考えずにその土地が安いところがあったからとか、その、ね、家賃が安いからとかでポーンと入ってそこで開店しますとかってやってもやっぱなかなか難しい部分はありますよ。その辺はやっぱ考えなきゃダメなんですよね。考えなきゃダメです、はい。なんかその考えずになんか、ね、安かったからとか値引き額が多かったからとか今しかないと思ったとか言ってやめなさいとその失敗する確率は高いですよと。でただでさえビジネスっていうのは新しい、ね、あのビジネスを立ち上げたとしても10年後生き残っているビジネスってもう 6% ぐらいしかないわけですからね。 94% もは10年後潰れてしまっているわけですから、それぐらい成功確率が低いわけですよ。何も考えずに直感だけでやります、10年も続かないわけですよ直感ではなんとなくいけると思ったとか、そんなんでは10年続かないわけですよね。やっぱ10年続かそうと思ったらそれなりに頑張るっていうかね、考えなきゃダメです、はい。考えて頭に脳みそにね、あの汗をかいてやらなきゃダメですよってことですね。一生一生懸命頑張ってたらいい時代はもう終わったわけです、はい。もう肉体労働やってたらいいっていうわけじゃないんですね。ちゃんと経営者は経営者でその知的労働っていうかね、考えなきゃダメですよっていうことですよね。やっぱりみんな考えてますからね。考えずになんかよし、とにかくゴーだみたいなやめろと成功する確率を極限まで上げてゴーしましょうねっていうのは、まあ、言いたいかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。